4月から区の組織を一部変更。都市整備部、子ども未来部などで組織改編。4月から区の組織を一部変更します。変更する部署は次の通りです。地域振興部。地域振興課に交流推進係を新設し、区民祭り、高等花火大会など、地域コミュニティ推進に向けた事務を行います。問い合わせ先、地域振興課交流推進係、区役所4階25番、電話3647-4963、ファクス3647-8441、障害福祉部、障害者・障害児施設等への指導検査体制強化のため、障害者施策課に指導検査係を新設します。問い合わせ先、障害者施策課指導検査係、区役所隣防災センター2階17番、電話3647-9350、ファクス3699-0329。子ども未来部、児童相談体制強化のため、子ども家庭支援課を再編し、養育支援課を新設します。改正前、子ども家庭支援課。改正後、子ども家庭支援課、養育支援課、新設。子ども家庭支援課、子育て施策全般、児童手当ほか各種手当支給、子ども祭り等を行います。養育支援課、幼稚園家庭等への対応、児童相談所開設準備等を行います。問い合わせ先、養育支援課庶務係、区役所3階16番、電話3647-9055、ファクス3647-9196、都市整備部、安全で快適な都市づくりに取り組むため、組織及び所掌事務を再編します。合わせて地域整備課の名称を安全都市づくり課に変更するとともに、建築調整課で行っていた老朽建築物除却助成等の建築物耐震促進事業を安全都市づくり係で、不燃化特区支援制度等の不燃化推進事業や災害路拡幅整備事業を不燃化推進係で行います。窓口の変更。まちづくり推進課で行っていたユニバーサルデザインの推進事業は、都市計画課区役所5階21番で行います。地域整備課で行っていた市街地再開発事業、大島三丁目地区は、まちづくり推進課区役所5階23番で行います。建築課で行っていた違反・老朽建築物への指導等の事業は、建築調整課建築調整係で行います。また、係名を変更します。建築防災係は建築調整係へ変更となります。建築紛争調整係は建築紛争係に変更となります。問い合わせ先、安全都市づくり課安全都市づくり係、区役所5階22番、電話3647-9764、ファクス3647-9009、安全都市づくり課不燃化推進係、区役所5階22番、電話3647-9491、ファクス3647-9009、建築調整課建築調整係、区役所5階29番、電話3647-9754、ファクス3647-9009、建築調整課建築紛争係、区役所5階30番、電話3647-9767、ファクス3647-9009。 土木部。交通安全普及啓発、放置自転車対策等、地域の交通課題解消を進めるため、交通対策課の名称を地域交通課に変更します。問い合わせ先、地域交通課交通係、区役所隣防災センター6階3番、電話3647-4784、ファックス3647-9287、総務部及び教育委員会事務局。区立施設の設備工事充実のため、営前課の営前設備係を廃止し、営前設備第一係及び営前設備第二係を新設するとともに、学校施設課の施設設備係を廃止し、施設設備第一係及び施設設備第二係を新設します。問い合わせ先、営前課計画係、区役所5階28番、電話3647-9131、ファックス3647-4820、学校施設課施設管理係、区役所6階8番、電話3647-9173、ファックス3647-8547、3. 子どもの定期・法定・予防接種。対象者には個別に予診票を送付。区では定期・法定・予防接種を実施しています。接種時期になったら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。区ホームページ等でも各予防接種の時期等を掲載しています。日本脳炎定期予防接種、未接種者は母子手帳で確認を。日本脳炎は接種の勧奨を控えていた期間があり、予防接種を受ける機会を逃していた方がいるため、次の方は特例で未接種分を受けることができます。平成19年4月1日以前の生まれで、4回の接種を完了していない方、20歳未満までの間、母子手帳で接種歴を確認し、未接種分がある方はお問い合わせください。13歳以上16歳未満の方は同意書、区ホームページから入手か、があれば保護者の同伴は不要です。麻疹風疹混合 MR ワクチンは期間内に接種を。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1歳になってから2歳になるまでの1年間と小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。 MR ワクチン任意接種期間、小学4年生の年度末まで。2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは任意接種期間無料を設けています。事情により法定接種期間内に接種できなかったお子さんはご連絡ください。骨髄移植等医療行為により接種済みの定期予防接種の効果が期待できない方へ、再接種・任意接種の費用を助成。再接種・任意接種を受けた方へ、申請により費用を助成しています。対象、次のすべてに該当する方、またはその保護者。再接種日時点で20歳未満の方。骨髄移植等医療行為により接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認めた方。再接種前に区に事前に申請し承認を受けている方、国内の医療機関で再接種を受ける方、申請方法等は区ホームページをご確認ください。なお、MR ワクチンの任意接種と再接種は、ともに予防接種法に基づく接種ではないため、万一健康被害が発生した場合、同法の救済対象とはならず、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度の対象となります。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファックス3615-7171。4、市民活動団体行政等との仲介役、江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設、4月1日土曜から、市民活動団体、区民、行政、企業間の仲介役として、中立的な立場でその活動を支援する、江東区ボランティア地域貢献活動センターを開設しました。地域貢献活動の情報を知りたい、NPO 団体の運営について相談したい、区との協働について相談したい、という場合はぜひご活用ください。場所、江東区ボランティア地域貢献活動センター、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、社会福祉協議会内。開所時間、月曜から金曜、午前9時から午後7時、土曜、午前9時から午後5時、祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く。月曜から金曜の午後5時以降及び土曜は、活動場所の提供等の支援に限る。活動センターの主な支援。地域貢献活動の情報収集発信、SNS、メール等。交流機会の創出、イベントの開催等。連携協働のコーディネート、各機関とのマッチング。地域貢献活動に関する相談や、法務会計等の専門相談、セミナー開催。活動場所の提供、備品の貸し出し。助成金等に関する情報提供。問い合わせ先、江東区ボランティア地域貢献活動センター。電話3645-4087、ファックス3699-6266、地域振興課区民共同推進担当、電話3647-8570、ファックス3647-8441。5、緑化指導に関する変更。10月1日日曜から、緑地の管理方法や、鳥類による被害防止の項目が追加。区では、一定規模以上の敷地で建築行為等を行う際に、基準に基づく緑化計画書の提出を求めています。この度、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市のさらなる推進と都市環境の向上のため、維持管理に関連した見直しを行います。10月1日日曜に、江東区緑の条例施行規則が改正され、散水栓等の屋上設備や階段等を含む屋上管理経路などの緑地の管理方法、鳥類による被害防止策等の記入が必要になり、様式が一部変更になります。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファックス3647-8454。6、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定。パブリックコメントの結果公表。区では地下鉄8号線、有楽町線、豊洲住吉間、以下地下鉄8号線の延伸による整備効果を本区の発展に最大限活かすため、今後の地下鉄8号線沿線まちづくり、以下沿線まちづくりの方向性を示す、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定しました。 策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、309人の方から402件のご意見が寄せられました。構想の閲覧場所、区ホームページ、地下鉄8号線事業推進課、区役所5階24番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館。構想の概要、地下鉄8号線延伸が町に与える影響と検討すべき視点。地下鉄8号線の延伸が町に与える影響と沿線まちづくりにおいて検討すべき視点を次に示します。町に与える影響。南北都市軸形成による交通ネットワークの変化。検討すべき視点。交通結節機能強化に資する交通網の整備。町に与える影響。駅周辺における人流れの変化。検討すべき視点。利便性と快適性が共存する効率的な駅周辺環境の整備。町に与える影響。沿線及び周辺地域相互間の交流連携の推進。検討すべき視点。交流連携による一体的な町の発展。沿線まちづくりのテーマ。沿線まちづくりを進めていく上で重要と考える以下の5つのテーマを掲げます。安全安心、暮らし憩い、水辺環境、交流にぎわい、交通つながり。沿線全体で目指す姿。人、暮らし、自然を相互につなぎ、一体的に発展する快適環境都市。沿線を構成する各駅周辺が5つのテーマを基本とし、それぞれの地域性を活かしながら相互につながり、補完し合うことで、各駅周辺の長所を沿線全体で相対的に向上させることを目指します。各駅周辺で目指す姿。沿線まちづくりの5つのテーマを基本とし、沿線各駅周辺における目指す姿を設定します。なお、目指す姿は、今後の地区まちづくり方針やエリアまちづくり方針を策定する際に深度化を図ります。豊洲駅周辺。水辺環境を活かし、持続的に発展する安全安心な次世代都市。仮称、枝川駅周辺。水辺に囲まれ、安らぎと賑わいが調和する環境推進拠点。東洋町駅周辺。伝統と未来をつなぎ、水辺と緑あふれるウォーカブルな交流都市。仮称、仙石駅周辺。緑連なり、下町人情あふれる安心快適な定住拠点。住吉駅周辺。様々な機能がつながり、高い生活利便性を備える活動都市。取り組みの提案。上位計画や類似事例、地域の意見を参考に、実現に向けた取り組みの提案を沿線まちづくりのテーマごとに示しています。まちづくりの進め方。構想で示した目指す姿を実現するためには、多様な主体が連携し、まちづくりの方向性を共有しながら、取り組みの提案を深度化し、着実に進めていく必要があります。今後は沿線における地区まちづくり方針の策定に向けた、まちづくり協議会設立の検討を進めていきます。パブリックコメントに寄せられたご意見と区の考え方、抜粋。各駅エリアの既存の自然が守られる形で街づくりをすることが区民の幸福にとって非常に重要と考える。区の考え方。沿線街づくりのテーマに記載の通り、公園や緑、水辺の自然を生かした 水辺環境は沿線まちづくりを進めていく上で重要と考えています。各地元商店街の活性化が基本と考える。区の考え方、商店街も含む地域資源を生かし、新たな観光とにぎわいの創出を目指す姿とする交流にぎわいは、沿線まちづくりを進めていく上で重要と考えています。問い合わせ先、地下鉄8号線事業推進課沿線まちづくり担当、電話 3647-9021、ファクス 3647-9019。 7. 仮称枝川駅周辺地区まちづくり協議会会員募集。江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想を基本とし、今年度は中間新駅の一つである仮称枝川駅周辺のまちづくりを推進するため、地域の皆さんを中心に構成する仮称枝川駅周辺地区まちづくり協議会で、町の目指す姿や実現に向けた取り組みの深度化を図ります。この度その会員を募集します。対象定員、次の通り。丸1、枝川。枝川1丁目から3丁目。10人程度。丸2、塩浜。塩浜1、2丁目。3人程度。丸3、塩見。塩見1、2丁目。3人程度。応募条件。A、在住。B、在勤。C、土地または建物の権利を保有。D、町の魅力を高める活動を主体的に行っている団体に所属。丸1から丸3のいずれか、かつ A から D のいずれかに該当し、令和5年4月1日時点で満18歳以上の方。選考結果、5月中旬ごろ申し込み者全員に通知、郵送。内容、会議で町の課題を共有し、仮称枝川駅周辺における町の目指す姿等を検討します。期間、6月から令和6年6月ごろ。会議開催予定、8回程度。平日の夜間及び土曜日曜の日中。会場は枝川周辺の施設で調整中。締め切り日、4月20日木曜午後5時必着。申し込み、区ホームページ、または地下鉄8号線事業推進課、区役所5階24番、及び枝川区民館、枝川 3-6-16 にある申し込み書、区ホームページから入手か。2、必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地下鉄8号線事業推進課、沿線まちづくり担当へ郵送、ファクス、メール、窓口で。電話 3647-9021、ファクス 3647-9019、E メール、数字8、小文字、gou-suishin@city.ko.lg.jp。 区ホームページの二次元コードがあります。8、第1回区議会定例会終わる。令和5年度各会計予算などを可決。令和5年第1回区議会定例会が2月15日から3月15日まで、会期29日間、開かれました。今回の定例会では、令和5年度江東区一般会計予算など45件の議案等について審議され、それぞれ原案通り可決同意されました。なお、可決同意された議案の内容は次の通りです。予算案件8件、 令和5年度江東区一般会計予算など、条例案件27件、江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例など、契約案件4件、江東区塩浜福祉プラザ改修工事請負契約など、同意案件2件、江東区教育委員会教育長選任同意方についてなど、意見書決議4件、学校給食の無償化について国の一律の対応を求める意見書など、本会議等の模様はインターネット中継、生録画中継でご覧いただけます。また傍聴も可能です。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファックス3647-0430。9、江東区老朽空き家等対策計画素案に関する意見募集、4月14日金曜まで。区民の安全と安心の確保を第一の目的として、老朽空き家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、江東区老朽空き家等対策計画素案を作成しました。計画素案に関する意見を募集します。計画概要。円滑な相続が空き家発生の予防抑制となるため、所有者へ相続相談等の機会を提供。適正な維持管理についての情報発信、相談員の派遣等により、建物の老朽化等を予防。各種相談への対応や、修繕・耐震補強の支援によって、空き家等を利活用へ誘導。老朽建物の所有者に管理状況の改善を要請。老朽空き家等対策審議会を設置する等、対策の実施体制を整備。意見の募集。計画素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、建築調整課、区役所5階29番。で閲覧できます。いただいたご意見は計画策定において参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する個別の回答は行いません。締め切り日、4月14日金曜筆着。提出方法。窓口、区ホームページまたはファックス、はがき等に。1、氏名。2、住所。区外の方は在勤在学などを記入。3、ご意見を記入し、郵便番号 135-8383、区役所建築調整課建築調整係へ。電話受付は行いません。問い合わせ先、建築調整課建築調整係。電話3647-9754。ファックス3647-9009。
10、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。令和5年度の国民健康保険料、均等割額、所得割率等が次の通り改定されました。保険料は世帯ごとの加入者数と所得額をもとに、それぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金等分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯を対象とする均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。令和5年度国民健康保険料。1から3の均等割額と所得割額、 所得割率を用いて算定の合計額が令和5年度の年間保険料額です。1. 医療分、加入者全員。均等割額、1人当たり45,000円、前年度から2,900円増。所得割率 7.17%、前年度から 0.01 ポイント増。年間限度額65万円、前年度と同額。2. 支援金分、加入者全員。均等割額、1人当たり15,100円、前年度から1,900円増。所得割率 2.42%、前年度から 0.14 ポイント増。年間限度額22万円、前年度から2万円増。3. 介護分、40歳から64歳の加入者。均等割額、1人当たり16,200円、前年度から400円減。所得割率 2.23%、前年度から 0.08 ポイント減。年間限度額17万円、前年度と同額。年間所得額、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期短期、譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円を控除した金額、雑損失の繰越控除額は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。以上です。保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だより、小冊子、みんなで守ろう私たちの国保をご覧ください。令和5年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお、納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書または口座振替等による納付方法です。年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に分けて納めてください。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法です。4月、6月、8月に仮徴収として差し引いた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10月、12月、2月の本徴収で差し引きます。前年度から引き続き特別徴収の場合、仮徴収額は令和5年2月に年金から差し引いた額と同額です。非自発的失業者の方は、届出により保険料を軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届出により前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかで離職時の年齢が64歳以下の方、旧被扶養者の方への軽減、被用者保険、会社の健康保険等、国保組合は対象外から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により旧被扶養者の保険料軽減措置が受けられます。軽減内容、所得割額を免除、均等割額を最大5割軽減、最長2年。 未就学児の均等割の軽減。6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者、以下未就学児というは、均等割額を半額に軽減します。5割減額。この軽減は、未就学児の国保資格が生じた日の属する月から行います。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。11、国民健康保険、人間ドック受診費の一部を助成。申請手続きを変更。書類提出は1回で終了。被保険者の健康の増進を図るため、特定健康審査の代わりに、人間ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。令和5年度受診分から受付方法を変更し、申請と請求を1回でまとめて受け付けます。申請書の様式が変更となり、窓口での受付時に必要なものが増えていますのでご注意ください。対象、40歳以上の江東区国民健康保険被保険者。助成額、令和5年4月から令和6年3月に受診した人間ドック受診費用のうち、8000円を上限とし、1人につき受診期間内1回の助成。申請期限、令和6年4月30日火曜筆着。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料を完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請に必要なもの。1、受診結果、質問票含む。2、領収書、原本。3、国民健康保険証。4、印鑑、手肉を使うもの。5、通帳など、振込先のわかるもの。郵送申請の場合、1、2、3のコピーと申請書等。申し込み、受診した人間ドックが助成要件に該当するか、区ホームページ等で確認の上、区ホームページ、または医療保険課、区役所2階6番にある申請書等に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、医療保険課、医療保険係へ簡易書き留めで郵送。送料自己負担、または窓口で。出張所での受付はできません。また、水曜夜間窓口と日曜窓口での受付は行っていません。令和4年度受診分の申請期限延長。4月28日金曜筆着。令和4年度、令和4年4月から令和5年3月。受診分の申請期限を延長しています。要件に該当する方で未申請の方は4月中に申請してください。締め切り日、4月28日金曜筆着。令和4年度分と令和5年度分とでは使用する申請書の様式が異なります。区ホームページから入手する際はご注意ください。受診結果が届くのが5月になるなど、必要書類が提出期限までに間に合わない場合は、事前にお問い合わせください。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。12、幼児の親の家庭教育学級、春コース、子供と共に。 幼児期の子どもの成長や親の役割を学びます。講義や話し合い、情報交換、学級通信づくりなどをします。日時、5月16日から6月27日の火曜、全7回。午前9時45分から11時半。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の幼児の親で、原則、前回参加できる方、20人、抽選。費用、100円、保育保険料。内容、子供と暮らす、みんなはどうしているんだろう。関わりを育てる心と言葉の発達。子育てしやすい町へ、私にできること、ほか。一時保育、初回時点で、1歳3ヶ月から就学前20人、申し込み時要予約。ただし、5月9日火曜午前9時45分からの保育オリエンテーションに参加できる方に限ります。なお、1歳3ヶ月未満の子どもは会場で保護者と一緒に参加か。締め切り日、4月14日金曜必着。申し込み、区ホームページ、またはハガキに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、一時保育希望者、子供を同伴する方は、子供の氏名、振り仮名、性別、生年月日を記入し、郵便番号、135-8383、区役所地域教育課、地域学習支援係へ、電話3647-9676、ファクス3647-9274。13、子どもショートステイ事業、協力家庭員募集、地域で子育てを支え合おう。保護者の病気、出張、出産、育児疲れ等で子どもの養育が一時的にできない場合に、宿泊を伴って子どもをお預かりする協力家庭員を募集します。地域の皆さんと共に子育て世帯をサポートする子どもショートステイ事業へのご協力をお願いします。応募要件、次の通り。実施場所、協力家庭員の自宅。対象児童、1歳から中学3年生。定員、1世帯あたり原則1人。ただし、携定姉妹を同時に預かる場合などは、最大4人まで。利用日数、1回の利用で最長6泊7日。内容、食事の提供、身の回りの世話、保育所、学校への送迎等。要件、主に次に掲げる要件を満たし、区が主催する研修を受ける必要があります。研修終了後にご家庭への訪問調査や面接を行った後、認定の可否を審査します。申し込み者は25歳以上で心身ともに健全であること。主たる養育者を補助できる成人の親族、もしくは親族以外の同居者がいること。ただし、補助者がいない場合であっても、子供を適切に養育できると認められる場合は、要件を満たすこととする。国土交通省の住生活基本計画の最低居住面積水準を満たし、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。看護師、保育士、教員、社会福祉士のいずれかの資格を有する者、または東京都が行っている養育家庭、フレンドホームに登録している者、もしくはその他児童の養育に係る資格として区長が認める者を有していること、その他区ホームページの募集要項を確認してください。研修日程、6月7日水曜、16日金曜、21日水曜、全3回、午後6時から8時半。7月19日水曜、 26日水曜、8月4日金曜、全3回、午後2時から4時半。詳細は区ホームページをご覧ください。締め切り日、4月14日金曜。申し込み、養育支援課、養育支援係、区役所3階16番に電話または窓口で、電話3647-4408、ファクス3647-9196。